交渉人ザネゴシエイター何やってんすかってね、塚地無我扮する桜庭も突っ込んでましたが、確かにね、なぜうさぎ玲子はね、人質の男の一人が暴れ始めた時に、犯人から爆弾のリモコンを取り上げなかったんでしょうかね。
ねえ、あれ私も不思議でした。
まあ、あそこで解決しちゃうと、犯人と交渉できないまま終わってしまうことになりますからね。
それだけの理由で。
それはね、交渉人ですから。まあでもね、やはりまず第一は人質の安全確保のはずですよね。
ね
まあその一方でね、暴れた男を取り押さえただけでね、刑事と分かってしまった犯人に対しても、なんで分かったんすかって突っ込みたくはなりましたけどね。単に武道の心得のあるアルバイト女性かもしれませんよね。
ね
まあ極めつけはですね、陣内孝則さん演じる桐沢管理官がストーカーの矢島のことを、その被害者である女性志村彩乃が突然かばい出した途端にあっさりストックホルム症候群と決めつけるわね。でそれをわざとらしく、いわゆる説明ゼリフで笹野隆さん扮する隅田がね、はい、解説しだすわね。まあちなみにですね、ストックホルム症候群というのはですね、犯罪被害者が犯人と一時的に時間や場所を共有することによって、過度の同情、さらには好意などの特別な依存感情を抱くこと。例えば、犯人と人質が閉鎖空間で長時間非日常的体験を共有したことにより、高いレベルで共感し、犯人たちの心情や事件を起こさざるを得ない理由を聞くと、それに同情するなどし、人質が犯人に信頼や愛情を持つようになる。また警察が突入すれば、人質は全員殺害するとなれば、人質は身の危険が生じるので警察の突入を望まない。ゆえに人質を保護する側にある警察を敵対視する心理に陥る。このような恐怖で支配された状況においては、犯人に対して反抗や嫌悪で対応するより、協力、信頼、好意で対応する方が生存確率が高くなるために起こる心理的反応が原因とされている。1973年、ストックホルムでの銀行強盗人質立てこもり事件において、犯人が人質を解放後、人質が犯人をかばって警察に非協力的な証言を行ったという事件から名付けられた。確かにね、いきなり味方しだした時はね、と思いましたけどね。ただ今回のストーリーの中で一番意外だったのはですね、あの25歳という年齢設定の志村彩乃の役に実年齢が19歳の南沢奈緒をキャスティングしたこと。まあ公式サイトのニュースでその起用理由をプロデューサーの方はですね、非常にピュアで若々しい清純なイメージの南沢奈緒さんにサスペンスという場所に挑戦してほしかったとコメントしてるんですよね、
うん、
で南沢奈緒自身もサスペンスは初めてですし、今回はキーパーソンで少し複雑な役なのでちょっと悩みながら演じています。実年齢より上の25歳の役を演じるので、その年齢に見えるかが少し不安です。セリフで表現する部分は少ないのですが、髪型も少し変えたりして大人っぽく見えるように頑張っています。なるほどね。まあそれにしてもですね、あの張りのあるね、みずみずしい肌というのはね、どう見ても10代ですよね。ではなぜ役の年齢が25歳でなければいけなかったのか、なんとなくね、事件の結末を見てね、分かったような気がしたんですけど、結局姉の雪乃を刺したのはストーカーの矢島ではなくて妹の彩乃だったわけですよね。でしかもその罪を矢島になすりつけるわね、で一命を取り留めはしたものの意識が戻らない姉に対してはとどめを刺そうとするわね、
はい、
かなり極悪で卑劣ですよね。やっぱりそういうところがね、10代とかね、大人になったばかりの少女という設定にするわけにはいかなかったっていうことのように思うんですけどね。
そうですよね、10代の子がそんなことしたらちょっと見てる側も怖いですし ね、悪影響ですよね。
違和感ありますし ね。ただね、南沢奈緒といえば連ドラでは聖都諸君1ポンドの福音をはじめ、この前のクールのダンディダディね、 で、そして何と言っても赤い糸のヒロインですからね。
ねえ。
うん。まさに清楚な女子高生のイメージが強いわけで。そういう先入観からもね、真犯人とは思いもよらなかったし、で、しかも自分が姉のことを刺したことを知らない矢島に対して、とっさにあんなセリフを思いついてね。で、矢島が刺したと周りの人間にも思わせながら、矢島に対しては暗に真実を悟らせて、自分をかばってもらうように差し向けたわけでしょ。で、このあたりはかなりの交渉術の持ち主ですよね。で、そういうこともね、やはり25歳ぐらいでないとね。
ああ、
思いもよらないということなんでしょうがね。まあ確かにね、最後にね、病室で宇佐木麗子を演じている米倉涼子とね、対峙するっていうことになったわけですが、ふてぶてしいね。
最後のセリフなんて、自分が刑務所に入るって分かって、やっとお姉さんと別れられるでしょう。そっちと思いました
ね。なかなか頑張ってましたよね。
ね
あ、これからね、南沢奈央ちゃんね、ますます期待大っていうところでしょうかね。ということで、交渉人ザネゴシエイター。これからもですね、いい意味で予想を裏切ってくれるようなね、そういう展開を楽しみにしながら、しっかりと見届けたいと思いますね。